ゴーゴー喧騒シーズン9。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン9第10回。この番組は県立相模原高等学校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から56年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。令和2年2020年になりました。今年は東京オリンピックが開催される年ですね。前回の東京オリンピックは昭和39年1964年、喧騒が開校した年でした。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さて今日はスタジオに30期の泉大輝さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
泉さん、まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、泉大輝と申します。自己紹介で言っても30期と言ったから
なんですけど。そうですね、はい、今どんなことをなさってるとか伺っていいですか。
はい、わかりました。はい、今相模原の、緑区大島で、農業をしております。
はい、
主に、スーパーに野菜を卸したり学校給食等で使っていただいたりしています。はい、
はい、農業なさってるということで、今名刺頂戴したんですけど、相模原大ちゃんの野菜と書いてあるんですね。
はい、
大ちゃん、大ちゃんって呼ぶんですかね。
大ちゃんです。
大ちゃんでいいんですか。大ちゃんの野菜っていうふうに書いてありますが、はい、農業なさっているということです。さて、少しずつお話を伺っていきたいと思いますけれども、30期で泉さんは部活動とかなさってました。
はい、当時はバスケ部に所属しておりまして、本当にバスケバカだと言われるぐらい一生懸命やっておりました。はい、
当時強かったですか。
強くなろうとしていたんですが、やはり、なんていうんですかね、私立高校との、もう、まあ、強豪校との壁は結構感じてました。はい。
バスケっていろんなポジションがあると思うんですけど、はい、どういう役割の人だったんですか。こう、シュートする人とか。
ああ、みんなシュートはするんですけど、まあ、なんていうんですかね、身長が188あるので、
すごく大きくてらっしゃる。
それでもチームで2番目だったので、もう一人大きいのがいたんで、まあ、強くなるんじゃないかと思って先生も期待してくれたと思うんですけど、結果が出せずに終わってしまいました。
はいはい、当時の先生、顧問の先生というのは何先生でいらっしゃいますか。
黒川先生と野村先生っていう方が、いらっしゃってお世話になりました。
熱心に指導してくださって、
はいはい、
じゃあ喧騒の高校時代はもうほとんどバスケ一色でした。
そうですね、高校時代の思い出と聞かれるとバスケとというふうになります。はい、
そうですか。じゃあ、授業中というのはどんな感じだったんですか。
それがですね、学校に行く目的がもうバスケになってしまっていたので、
はい、
誰よりも早く体育館に行くし、朝練もするんですが、授業になるとなぜか休憩のような気がしてしまいまして本当に寝てました。はい、
あ、本当に寝てました。
はい、当時の学校の先生からですね、今でも覚えてるんですが、いびきがうるさいから後ろの方で寝てくれないかというふうにお願いされたのを、覚えてます。
そのぐらいだったんですね。
はい、
そうすると卒業後というのは、はい、大学に進学をなさいました。
はい、そうです。はい、
なんかバスケでとかそういう感じですか。
そうなんです。大学でもバスケを続けたくて、まあ、そういった道に進んだんですが、まあ、いろいろありまして、大学の方は途中でバスケと同時にですね、断念して、辞めてしまうことになりました。
あら、高校時代バスケ一色で、はい、そして大学でもバスケやろうと思って、
はい、
まあ、バスケ部に入り大学にも入り、
そうですね、
でそれ途中で辞めてしまわれて、
そうですね、まあ、怪我とかいろんな、ね、理由もあるんですが、やっぱり どっかで自分のその限界みたいなものを自分で決めてしまったのが、
うん、
やはり意欲のなくなる原因だったのかなと思ってます。
あ、そうなんですね、はい、でここまでちょっと伺ってきまして、で現在は農業なさってるということなんですが、
はい、
ちょっとなかなか結びついてこないんですけれど、はい、どういういきさつがあったんでしょうか。
まあ話すと本当に長くなってしまうんですが、実は大学を辞めた後、
はい、
いろいろまあ考えてですね、一つの会社に就職をしまして、
はい、
そこが営業の会社だったんです、で、営業職が性に合ってるのか知らないですけども、トントン拍子に行きまして、会社を独立することになりました。
あら、すごいですね、
はい、で自分で、住宅設備機器の営業代理店を営んでたんですけども、といっても本当に少人数で小さい会社なんですが、
はい、
それをやっていくうちに一つの、問題にですね突き当たってしまいまして、それがやっぱりその営業代理店ですから、人の作ったものを人に求められる価格で売るということが主な業務なわけです。
あ、そうですね、
売れるものと自分が売りたいものっていうもののギャップもありますし、あとはやっぱりお客様にこう譲るときにですね、お買い求めいただくときにどうしても高すぎるだ安すぎるだという話が出てきてしまって、
値段交渉もあります
ね。そうですね、でその時にもう自分は一体何を売りたいんだろうとか、何をしてるんだろうとか、そんなことに突き当たってしまって、できれば物を作る側に回りたいなという思いが年々ですね、強くなっていたんです。でそんな時に一念発起しまして、
はい、
当時の会社は10名ぐらいいましたけども、実は農業の方に転身をしようと思うと、社員の皆さんにですね、告げまして、みんなも一緒にやれたらと思ってるんだけどどうだということを会議でぶちまけましたら、
はい、
もう全員が全員絶対に嫌だということになりましてそれでも僕はもう絶対にやると決めたのでということで、その会社はその時点で、従業員の行き先ぐらいはですね、知り合いの社長にお願いしたりして、きちっとしてからですね、自分は農業の道に進んだわけです、は
い、それがおいくつの頃ですか。
そうですね、30ぐらいですね、はい、
ご実家が農業をなさってたとか、はい、そういうことですか。
あ、いえ、全然自分はもう農家とは全然無縁のところでしたので、農業界に入るのもそこら辺が一番難しかったですね。
そうですよね、
はい、
じゃあそれともじゃあちょっとその理由を探りたいんですけど、
はい、
じゃあ例えば土いじりがもともと好きだったとか、例えば何ですか、お花が作るの好きだとか、そういうとこはどうだったですか。
それがですね、本当に小学校1年生の時に朝顔をですね、
はい、
クラスで何人かだけ枯らしたのが、私もその一人だったんですけどもそれ以来ですね、土というものに触ったことすらなくてですね、はい、
それが農業やろうと、
はい、
自分でできるからというのが理由ですか。
そうですね、やはりそのものづくりをしたいという思いが強くなったにしてもですね、例えばいきなり何かこう工業製品が自分で作れるわけでもなし、何が今からものづくりとして取り組めるだろうと思った時に、単純なんで漁業か農業だろうということで頭に浮かんでしまって、
はい、
それで単純に決めてしまったんですけど。
でもすぐできませんよね、農業やさあやろうって言っても。
あ、そうですね、だからやっぱり最初は、農林水産省が主催するその何て言うんですかね、農業界に入りたい人のためのマッチング会議なんかも出たりしたんです。だけどもそこに来てるのは農業というよりかは農業のような工場で働く従業員を募集してるような雰囲気のところで、種まきから、何からこう一つ一から教えてもらえるというような感じの雰囲気ではなかったんですね。はい、で思い悩んでる時に自宅でテレビを横になって見ていたら、
はい、
確かあれお笑い芸人の土田さんっていう人がやってた番組かな、なんとかマネーとかいう番組だったんですけど、
はい、
がっちりお金を稼いでる会社を紹介するような番組を見てまして、うん、滋賀県の方で、若手農業者が力を合わせてものすごいお金儲けをしてるよという番組がやってまして、うん、これだと思って、でまあそのままですね連絡を取ってそちらの滋賀県に行こうと思ったんですが
行こうと思ったんですが、はあ、
連絡を取るとその他大勢と一緒になってしまうなと思いまして、
はい、
あえて電話をかけずにですねそのまま車に乗ってですねワークマンで長靴を買いながら滋賀県に向かったんですね。
で向こうに行って
もちろん不審者扱いです。急に働かせてくれと、
あ、そうです、ね、
神奈川県の車がいきなりやってきたと。
はい、でもそこでやることになったんですか。
はい、そうですね、まあ、身元確認されたりいろいろあったんですがうちの家内の方も、はい、連絡が来たみたいで、
はい、
主人がそう言ってるならばそういうふうにさせてあげてもらえると助かりますと言ってくれたみたいですね。
じゃあもうご結婚なさってたのに。
そうです。
まあね、家庭のこともありますけれども、
はい、
そのような決断をなさって、じゃあそれで修行をして、じゃあ
そうですね、
で相模原に戻ってらっしゃって。
はい、そうです。
相模原では何年ぐらいになるんですか今。
ちょうど震災のあった年に戻ってきたんですね。
はい、じゃあもうすぐ長くなります、ね、
放射能なんかの噂がものすごい厳しい年で、まあ向こうの方にも会社の方にも、大ちゃんわざわざ神奈川に帰んなくてもこっちで農地分け与えるからこっちでやったらっていうこともたくさん言われたんですが、やはり相模原で自分が大好きな町でやりたいという思いがあったので、それに何て言うんですかね、こう農家ってなかなかこう馴染めないイメージありましたけど、ひょっとしてこんな放射能とか申請とか大変な時にやりたいんだって戻ったら、あ、自分の本気も分かってもらえるんじゃないかなとかいろいろ考えながらですね、皆さんの大反対を押し切って戻ってきました。はい、
で今はどういった野菜を作ってらっしゃるんですか。
今はですね、はい、主に、露地野菜が、私の仕事なんですけども、露地野菜というのは、はい、ビニールハウスではなくて、
うんうん、
水耕栽培でもなくて、
うん、じゃなくて
本当に基本の畑で
お日様に当たってって
作るという、
うんうんうん、はい、
そこでまあ、本当に50種類ぐらいいろいろ作ってるんです。
50種類。
はい、
そうするとかなり広いところじゃないと作れませんね。
そうですね、おかげさまで7ヘクタールぐらいまで畑も広がってまして、東京ドーム本当に2つぐらい入るかなというぐらいになってきました。
そうすると1人じゃないですね。
あ、もちろん夫婦だけでは足りないので、まあアルバイトさんパートさんいろいろお願いしてたんですけども、ここでまあ正規の従業員というかですね、そういった方も一人お願いしまして、まあ来年あたり、もう一人ぐらい欲しいなというところです。
わ、じゃあ私も作った野菜を口にしてるかもしれませんよね。
はい、あ、そうですね、うちの野菜は、いろんなところで、販売させてもらってるんですけども、主に市内ですとスーパーのヤオコーさん、
はい、あ、
はい、
行きます。
あ、本当ですか。市内3店舗あるんですが、3店舗ともで私大ちゃんの野菜で販売してますし、はい、地元野菜コーナーのところ
に。わかります。
あ、わかります。
大ちゃんですか。
私がその大ちゃんです。はい、
そうですか。
本当ですか。
本当に私。あ、そうですか。
ありがとうございます、いつも。
びっくりしました今。
はい、
あ、そういう野菜とか、あと今学校の給食とかがよく、はい、地元の野菜食べましょうなんてことしてます、はい、そういうのはどうですか。
本当そうなんです。今食育とか地産地消という言葉が、やっと皆さんもこうフューチャーされてきてる中で、地域の野菜を使ってくれる動きすごい高くなってるので、学校給食センターも市内3つありますけども、その3つ全て収めてますし、自校給食も近所ですと全部合わせて6校ぐらいは、配るようにしております。はい、
県総の進学を考えている中学生たくさんいらっしゃって、
はい、
今からもう最後の受験勉強本番になると思うんですけど、
はい、
そんな子どもたちに向けて何かメッセージがあったらお願いします。
あ、そうですね、 あまり偉そうなことが言えるような人間ではないんですが、
はい、
喧騒って一つ特徴があると思うんですね、本当に真の意味での多様性だと思うんですね、
うん、
で結構やっぱり他の高校だと要はその法律じゃない、なんて校則、
校則、はい、
校則なんかでも厳しいところがこう、うん、あったり活動の内容にも結構制限があったりということを、
うん
うん、後からそういうのって知るんですけど、喧騒って自由だったなと思った時に、何が操作したのかなと思った時に、きちっとした行動ができるっていう信頼がきちっと得られている生徒が集まるところだからこそ、うん、ある程度の自主性とか自由がこう認められるような空気があったのかなと。でその中でこうみんながガリ勉というわけでもなくて、
そうでしたね、
本当に、変わった人間が多いというか、
いろいろな人がいます。
独創、本当に意味で独創性のある人間が多いのが、
うん、
高校の素晴らしいところだと思うので、ぜひね、その、はい、もちろん、まあ、お勉強大変だと思うんですけども、はい、それを目標に頑張った後には楽しいことがね待ってると思うので、はい、ぜひチャレンジしてみてほしいなと思ってます。
ありがとうございます。さて、今日の、ゲストですが30期の、泉大樹さん、相模原大ちゃんの野菜ということで、きっとああと思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、
ありがとうございます。
最後にリクエスト曲をお伺いしたいと思います。何がいいでしょうか。
いろいろ考えてきたんですがなかなか決まらなくて、
はい、
でもやっぱり一番最初に頭に浮かんだのがバスケ部で3年間ですね、
はい、
ウォーミングアップの時だったかな、毎日聞かされた歌があるのでそれをリクエストしたいなと、
はい、
それを聞いたらバスケ部の要は先輩や同期もあれとこう思うんじゃないかなと思って、リクエストします、
はい、
岡村孝子さんの夢を諦めないでって歌ありましたっけ、そのだと思うんですけど、
はい、じゃあ岡村孝子の夢を諦めないで聞きながらお別れです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷光平、
24期の文雄俊博がお伝えします。今回は年始めの1月なので県総同窓会の役員の活動内容をご紹介したいと思います。私は会計を3期の山本さん、3期の渋谷さんとともに担当しています。
私染谷は理事として主に10期の細谷さんとともに同窓会新聞の発行を担当しています。
定期総会が毎年5月にありまして、今年は2020年の今年の総会は5月の17日日曜日に開催する予定になっています。
はい、
場所は県総の2階にある会議室で開催しますので、皆さん懐かしい教室に入れますんで、ぜひ皆さんも参加していただければと思います。内容はですね、2019年度の事業報告と収支決算報告というのをやります。まあ、私会計担当ですので、ここら辺の準備というのを総会に向けてやらなきゃと思っています。
よろしくお願いします。なかなか喧騒の中入る機会ってないですからね。
ないですよね。あの機会に何十年ぶりかに入ると懐かしいところと変わらないなっていうところと、
ってないですからね。
ですよね。
もうちょっと綺麗になったらいいかなって。
そうなんですよね。我々がいた時のままというか、あれから何年か年を取った校舎があります
ね。ありますね。でもまあ今リニューアル中の部分もあるんで、うん、楽しみですね。
そうですよね、はい、一回入るチャンスがなかなかないんで、この機会はいいと思います。
はい、その他に役員の会議を年に、数回行っています。昨年の会議では主に同窓会開放の、リニューアルが、主な議題になりました。
場所もいろんなところでやってるんですよね。
そうですね、はい、
橋本近辺でやることが多いんですかね。
そうなんです。サンエールさん相模原とか、森のホールの、会議室とかで、毎月1回ぐらいは 集まってますね。
そうですよね、
はい。
まあ、これもできる人がなるべく参加して頑張ってやりましょうという形なんで、強制的に行くというよりかは、
そうですね、
こう行けるメンバーで集まっていろんな話をして、今後どうしていこうかみたいなことをガヤガヤやってる感じですよね、はい。
そうなんですよね。意外にでも話し合いが白熱して面白い会議になりますよね。
そうなんですよね、はい。年代も違うんでいろんな意見が出るし、バックグラウンドも様々なんで面白い話になりますよね。
そうですね。でも最後はこう喧騒愛みたいなところに落ち着いていくのかなっていう印象ですけども、
基本的にはみんなこう母校をどうしたらいいかみたいなとこなんで、はい、いい形にまとまっていきますよね、
はい。あと今回新聞というか、まあもうちょっと体裁が同窓会開放という形になったんですけれども、
かっこよくなったやつですよね、
はい。なかなか、いいご反響をいただいております。
そうですよね、はい。皆さんのお手元にちょうど年末ぐらいに届いている感じですかね。
そうですね、12月の1日に発送という形なので、いいクリスマスプレゼントになったんではないでしょうか。
そうですよね、はい。私のところにも写真を撮って LINE で送ってくれたという昔の同級生が何人かいました。
ああ、そうですね、私の同級生も連絡をくれた人が何人かいたりして、
結構いい反響ですよね。
そうですね、
こう作ってる側とすれば嬉しい反響
ですね。嬉しいですね、見ていただいてるっていうのが嬉しいですね、うん、はい。中にもあとホームページから住所変更ができるようになった。
そうなんですよね、
っていうのも反響がすごいみたいで、う
ん、住所変更の手続きがやりやすくなったので、新聞が届いた時に、
はい、
きっと実家に届いたけど自分のとこに届いてないみたいな方々が住所変更の依頼とかが来たみたいですよね。
そうなんですよ、これ住所変更をしていただかないと引っ越し先にはリニューアルされた同窓開放が届かないという、寂しい事態になってしまいますので。
そうですよね、
はい。
なのでホームページから住所変更依頼をしていただくと、
はい、
来年のやつはちゃんと届きますということ
です
よ
ね。そうですね、ぜひお引越しされた方は、住所変更の方よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。
あとあれに同封されている寄付金の依頼というのもちょうど新聞その開放にくっついて送られていると思うんですけど。
そうなんです、
ちょうど
はい、
この時期、12月、1月、2月で皆さんから多くの寄付をいただいて、
はい、いただき、
はい、これで会が運営されていますので、
活動の、大切な資金源となっております、
はいはい。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。そしてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まだの方は、はい。
あとこういう活動、まあ、我々、
はい、
やってますので、ぜひ母校のためにちょっといろいろ意見を言ってみたいなとか活動参加してみたいなという方は、はい、ぜひ役員に参加していただければというふうに思いますんで、
はい。今25名ぐらいで活動をしてるんですけれども、ね、うん、やっぱりこう、同窓会開放をリニューアルしたりとかホームページを変えたりとかっていうところで、うん、どうしても、もうちょっと、会議に参加してくれる、メンバーが欲しいかなっていうふうに、
やりたいこといっぱいあるんですもんね。
そうなんですよね、うん、またちょっと活動の場を広げていこうっていう話もありますんで、うん、あとぜひ若い方に入っていただきたいですね。
我々じゃもうダメですかね。
一応若手の部類に入ってるんですけれども、
そうなんですね、
はい、
うん。でもまあ若い方いろんな方に参加していただいて、ぜひ盛り上げていきたいっていうところですもんね。
そうですね、はい。
でこういう活動は、まあ、今ラジオでいろいろとお話もさせていただいてますけど、同窓会の活動内容ということで新しくなったホームページにいろいろ載ってますんで、
はい、
こちらをぜひご覧いただければと思います、
はい。同窓会報のバックナンバーも載っておりますし、
バックナンバー載ってるんですよね、
はい。あと、このラジオのアーカイブも、
はい。まあ、我々が喋ってるこれというよりか毎月のゲストのトークが載ってるってことですよね、
はい。いろんな方が、ゲストで来てくださってるので、聞いていただけると大変いいと思います、はい。
このラジオの電波が届かない方々もあそこからだったら聞けますんでね。
あ、そうなんですよね、うん、はい。では最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここ にかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿の管理をしています。住所の変更があったらどうぞご連絡ください。
これからも皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
はい、盛り上げていきたいですね。
そうですね、
はい、このコーナーは29期の染谷光平、
24期の富乳俊弘がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン9第10回、母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。今日お話を伺った泉さんはバスケットばかりやっていたとおっしゃっていましたが、高校時代に何かに夢中になった経験はその後の人生の力になりますよね。喧騒には自由にさせてくれる雰囲気があったとどの年代の卒業生も口にしますが、私も同感です。何に夢中になったら良いのか迷っている私をその時認めてくださった先生方、とても感謝しています。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏樹でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。